知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は清掃対策課の菅さんに、環境センターニュース、不燃ごみの中にはこんなものがについてお話を伺います。菅さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず今月のテーマ、不燃ごみの中にはこんなものがとあります。どのようなものが混在しているのでしょうか。詳しく教えてください。
はい、今回調査をした結果、不燃ごみの中の約 16% が可燃ごみや資源などの不燃ごみ以外のものでした。この中の半分以上にプラスチック製容器包装や空き缶金属類などのリサイクル資源が混ざっていました。また中身の残ったライターやスプレー缶といった危険ごみやリチウムイオン電池などの充電式電池も含まれていました。
そうなんですね。やはり混ざってるんですね。
そうですね。
はい。広報一宮1月号にも掲載されていますが、その調査の結果がグラフにもなっていてとても分かりやすいんですが、こちらはどのように調査されているのでしょうか。
はい、はじめに不燃ごみの集積場に出されている不燃ごみの袋をいくつかサンプルとして収集し、環境センターに持ち帰ります。その後、袋ごとの重さを測った後に中身を取り出し、種類ごとに手で一つ一つゴミを分別します。最後に分別した種類ごとに重さを測ります。
なるほど、いくつかサンプルをピックアップして、それから一つ一つゴミを分別するんですね。
そうなんですね。
はい、ちょっと大変そうですが、こういった調査は定期的に行われているのでしょうか。
はい、今回初めて不燃ゴミの中身について調査を行いました。火災の原因となるスプレー缶やリチウムイオン電池がどれだけ混ざっているのか、またリサイクルできるガラス瓶や金属類がどれだけ混ざっているのかを把握することを目的に、今後も定期的に行っていく予定をしています。
そうだったんですね。初めて行われたということで、そして今後も定期的に行っていく予定なんですね。
そうですね。
こうした調査結果から、可燃、空き缶、金属、そしてプラスチック製容器包装、ペットボトルなど分別できるものが多く含まれているということでしたが、改めて不燃ごみについて教えてください。
はい、不燃ごみは、例えばコップやグラスをはじめとしたガラス製品や、陶器の食器類、またドライヤーやトースターなどの、小型家電製品、さらにはポリバケツや陶器のポリ容器などの、プラスチック製不燃ごみとなります。不燃ごみイコール燃えないごみと捉えがちですが、燃えるものもありますし、空き缶などのように燃えないものでも資源として出していただくものもありますので、注意していただきたいです。
はい、そうですね。やはり不燃ごみイコール燃えないごみとね、やっぱり思ってしまいがちですけれども、またその中でも燃えるもの、そして空き缶などの資源もあるので、ここはやっぱり気をつけた方がいいってことですね。
そうですね。
はい、わかりました。私もついつい迷ってしまうんですが、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、改めて教えてほしいことがあるんですけれども、菅さん、スプレーの缶の穴開けってした方がいいんですか。
はい、スプレー缶はですね、中身を必ず使い切って穴を開けないで、そのまま空き缶金属類で出してください。中身を使い切ることが困難な場合は、環境センターまたは、土日に市内4カ所で開催しています資源の拠点回収にお持ち込みください。
はい、穴を開けないでそのまま空き缶金属類ってことですね、はい、資源の拠点回収にお申し込みくださいってことですね。はい、わかりました。そして乾電池と充電式電池、こちらの分別はどうでしょうか。
はい、乾電池は月に1回の町内回収資源の日にお出しください。また充電式電池、これはですねスマートフォンや電子タバコ、充電式のハンディクリーナーなどに多く使われていますが、この充電式電池は、火災の原因ともなりますので、取り外して販売店やホームセンターなどのリサイクル協力店にお出しください。もし充電式電池がどうしても取り外せない小型家電等については、市内21カ所にあります小型家電回収ボックスに入れてください。
はい、わかりました。乾電池と充電式電池、こちらもですねやはり分別必要なんですね。そしてよくこちらも迷いがちですが、電球と蛍光灯ってどうなんでしょうか。
はい、電球は不燃ごみとして出してください。蛍光灯は月に1回の町内回収資源でお出しください。もし割れた蛍光灯は、不燃ごみとして出してください。
はい、わかりました。続いて今度カバンなんですけれども、革や布製のカバン、こちらに金属とかよくついてるんですけれども、取り外して捨てた方がいいんですかね。
はい、こちらはですね、容易に取り外せる金属等は、取り外していただいて可燃ごみへお出しください。取り外した金具は、不燃ごみとして出してください。
はい、わかりました、ね、なるべく分別できるものは行っていこうということですね。
そうですね。
はい、先ほど菅さんの説明にもありましたが、捨て方を間違えてやっぱり事故が発生するという話もありました。事例などありましたら教えてください。
はい、こちらですね、充電式電池が外されていない小型家電が不燃ごみとして出されていたために、収集車やゴミ処理施設で火災の原因となることがあります。また充電式電池以外でも、中身の残ったライターやスプレー缶などが、危険物と同じように発火する危険があります。実際に1月に入って一宮市で不燃ごみの収集車が発火する事故が発生しました。幸い早期の発見と消防車の消火活動により燃え広がることを防ぐことができました。しかし火元のゴミを確認したところ、発火した原因が特定できないぐらいに中身の残ったままのライターやスプレー缶などの危険ゴミが大量に混ざっていました。このような事故を防ぐためにも、そのまま不燃ごみで捨てずに正しい処理と分別をお願いします。
そうだったんですね。1月に入ってもそんな火災があったんですね。
そうですね。
はい、やはり危ないですね。こちらも正しい処理方法を皆さん間違えないように捨ててください。正しい分別をするためにも、何か参考資料などありましたら教えてください。
はい、こちらはですね、スマートフォン、タブレット端末などからウェブサイトにアクセスしてゴミの分別方法を確認することができる一宮市ゴミチェッカーというウェブアプリがあります。またゴミと資源の分け方、出し方辞典も発行しております。こちらの配布場所は環境センターのほか、市役所本庁舎、木曽川庁舎、微細庁舎、各出張所になります。
はい、わかりました。スマートフォン、タブレット端末などからウェブサイトにアクセスしてということで、一宮市ゴミチェッカーという便利なものがあるんですね。
はい、
そして紙になりますが、ゴミと資源の分け方、出し方辞典というね、用紙もあるんですね。
そうですね。
はい、こちらも参考にしてください。それでは最後に菅さんから一言メッセージをお願いします。
はい、ゴミにはですね、たくさん種類があり、それぞれ正しく分別することが大切です。それはですね、分別して資源として再利用することでゴミを減らせるだけではなく、危険ゴミによる事故を防ぐことにもなります。皆さんの生活を支えるゴミ収集やゴミ処理を続けていくためにも、正しい分別への取り組みにご協力をお願いします。
はい、引き続きゴミの分別継続していきたいと思います。
はい、
菅さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回清掃対策課の菅さんにお話しいただいた環境センターニュース不燃ごみの中にはこんなものがについては広報一宮1月号16ページに記載されています。お問い合わせ先は環境センター、電話番号0586457004、0586457004です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは環境学習講座についてのご案内です。地球温暖化から防災を考えるをテーマに、生活の中でどのように備えていくか学びます。対象は市内在住、在勤、在学の方。日時は2月6日土曜日午後1時30分から2時30分まで。会場はエコハウス138。講師は環境カウンセラーの浅野千恵美さんです。定員は20人、抽選です。お申し込みは1月25日月曜日までに申し込み書を持参またはファックス、電子メールでお願いします。申し込み書は出張所などでも配布しています。なお、市ウェブサイトからもダウンロードできます。お申し込み、お問い合わせ先は環境保全課。電話番号0586457185、0586457185です。続いては、経済センサス活動調査の調査員を募集についてのご案内です。応募資格は20歳以上の方。業務内容は調査票の配布、回収、点検、整理他です。任期は4月から6月まで。選考方法は面接です。報酬は6万円程度。お申し込みは2月26日金曜日までに電話で行政課までお願いします。お申し込み、お問い合わせ先は行政課。電話番号0586-28-8957、0586-28-8957です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、0586-71-2766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、0586-72-1133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。
iWave。 それでは最後に文化財を火災から守りましょうについてのご案内です。1月26日は文化財防火デーです。文化財の防火について関心を高め、かけがえのない文化財を保護しましょう。文化財防火訓練の日時は1月26日火曜日午前10時。会場は増田1丁目の増田神社です。お問い合わせ先は博物館。電話番号0586-46-3215、0586-46-3215です。一宮市本町にあります FM 一宮、iWave のアイスタジオからお送りしてきました知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。